それでは今日のですねメッセージ入りたいと思います。神の国の奥義8回目ということで、神の国の私たちということでね、6回目になりますが、前回あがなわれた花嫁ということでね、語りました。で、我々主の花嫁で、キリストと教会は花婿と花嫁を表す結婚の奥義、それはキリストと教会を表していると。でそれはこの奥義は偉大であるとパウロは言っているわけですね。でその花嫁と花婿の、結婚についてはですね、前に結婚の奥義ということで、かなり長く話したと思いますね。で今日は神の国での私たちということで6回目ですが、聖なるものということでね、交わりたいと思います。で、レビ記でしたっけ？主はこう言ってますよね、私が聖であるようにあなた方も聖であれ。あるいは主はこう言ってるんですね。天の父が完全であるようにあなた方も完全であれ。これ聞くとね、もう絶望ですよね。なんという高い水準なんだと。神が聖であるようにあなた方も聖であれ。主の要求はあまりにもですね、高すぎてですね、とてもではないけれども無理と思いません？無理です。早いとこ諦めましょう。無理です。私たち神が聖であるように聖であれ、ね、絶対無理です。でこの神の聖っていうのは、神学的にはいろいろと定義できるでしょ。だけど簡単に言うと、神が聖で、その他は聖でない。これでおしまい。もう排他的なんです。前回もちょっと言いましたけどね。神のホーリネスっていうのは、神だけが持っているホーリネスで、その他のものなんていうのは、全部聖でありえない。ね、どんなにホーリネスの皆さんがね、白いワイシャツ着て七三に分けて清潔な格好してね、しゃなりしゃなりとね、私はこんなものでございますがね、かろうじて主の恵みによってご用にね預かっております。そんな聖でもなんでもない、臭い、そういうホーリネス臭いっす。で大体ホーリネスっていう言ってる人たちがホーリネスで苦しんでますからね、苦しんでる。前も言ったかな、ある貶めしたホーリネスの牧師様が来てね、僕のところに、いや私ホーリネスをね何十年間説教しましたけど自分が一番苦しんでましたと。その方は真実だから、全部率直に証ししてくれたんですけど、苦しんでるんです、ホーリネスでじゃない。だからね、おかしなことがいっぱい起きるでしょ。クリスチャンっておかしな人いっぱいいるでしょ。この業界ほんとおかしな人がいっぱいいる。なんでそうなっちゃうんだい。もっと自然でいればいいじゃないのでしょ。なんで作るわけよ、コテコテ塗り固めてさ、笑うとひびが入るようなね、ファンデーションの厚塗り。なんとドクター・ルークはホーリネスから離れている。私全然ホーリネスと関係ありませんからね。言いたいこと言ってるんでつまずかないでください。みんな厚化粧やってるんでしょ。厚化粧ね、厚化粧やってるんです。だからね、あれですよ、前も言ったかな、あるね牧師様のお子さんというかね、来られてで話してくれた、うちのお父さんには3つの顔があるね。1つは信者さんの前での顔、 もう一つは私たち家族に対する顔、もう一つは田舎に帰った時のおじいちゃんおばあちゃんの前での顔、ね、三つの顔が私の父にはありますと。で、私が最も嫌いだったのは信者さんの前での顔でした。そして一番ね、私の父自身も一番しんどそうなんですと言ってました。信者さんの前では一番しんどい、ね、顔が引きつってる。そして私たち、家族の前では今度はそのね、こうぐーっとこらえてるものがボンとこうタガが外れるからぶつけてくるわけよ。ストレスを、ストレス発散ね。そして一番じゃあ、私の父の顔で好きだったのは田舎行った時におじいちゃんおばあちゃんの前での顔、一番自然だった。で、本人も一番楽しそうである、ね、そう言ってくださった人いますよ。三つの顔がある。皆さん顔いくつあります？私はね、割とね、まあ結構使い分けることありますけどね。まあでもね、大学でもこの調子でしょ。だいたい講義するときこの格好で講義しますからね。で、全然家でいるときもこの格好だから、あんまりね、家にいるとき、仕事してるとき、ここにいるときってあんまり関係ないんですね。だからなんていうかな、まあ一番自然でいられるっていうか、ね、まあそういう感じで、いるんですけども、作ってるっていうのはね、人間にとって最もしんどいことです。でしょ？でね、よくね、結婚でね、トラブってくる人たちの話聞いてますとですね、私がこんなに一生懸命いい奥さんになろうと思って努力してるのに、うちの旦那は理解しないんだと。で、ね、なんでってこう、だから僕言うのよ、あなたいい奥さんになろうとすっからしんどいんだよ。いい奥さんにならなくていいって。で、うちのね、神さんもね、結婚した頃ね、結構気張ってましてですね、朝4時か5時に起きてね、一生懸命朝ごはん用意してくれるの、朝からさ、オムライスが出てくるわけよ。おいおい、ちょっとそこまでやんなくていいんだって。ね。で、あんまり気張ってるからさ、ちょっと力抜けってさ、うん、とにかくあんまりバタバタするなと。ね。ゆっくり座ってりゃいいんだと。ね。今はもうゆっくり座ってます。ゆっくり寝てます。それ困るんですけどね。まあ、うちのことはよくやってくれてますが、ね、要するにね、なんていうかな、こう、主の前でね、バタバタしとる、あるいは旦那の前でバタバタってこう、いい奥さんになろうとするとかね、いい旦那になろうとするとかって構えるとダメなんですよ。構えない。で、今日のウォッチマンにちょっと見てください、こう。これ前回もちょっと言いましたけど、ほら、主の御足の下でね、座って御言葉を聞くっていう、マリアの話ね。それがちょうど、今日出てるわけ。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。ね、ですか？しかし、必要なことはただ一つだけであると。このマルタさんはもう一生懸命あれこれあれこれ気を使ってですね、気を回してやってたの。あなたのために一生懸命やってんのよ、こんなにねやってんのよ、教会のためにいろんなこと私はやってんのよ、なんで分かってくれないの、なんで分かんないの、この気持ちどこから出てきます？分かります？作ってるんです。そのことをウォッチマンには言ってる。主のために働くことには独特の魅力があるね、あなたが説教したら多くの人がこう集まってきたらワクワクするだろうと。逆に毎日毎日の日常生活のことでね、それを果たすだけの状態になったらね、人生無意味だと、ね、朝旦那を起こし子供に、ね、ご飯を作り、みんなを追い出した後洗濯をやって買い物をやって掃除をやって、こんな生活に何の意味があるんですか主よとこう言いたくなる。これが我々人間だけどね、主のために働くっていうことがですね、ウォッチマンにこう言ってますよ。実は自分のためにしているに過ぎないんだ。 自分が認められ、自分の自己実現、自分の能力を発揮し、ね、自分が認められ、自分が皆さんから喝采を浴び、皆さんに受け入れられ、皆さんから評価され、あるいは自分自身が満足する。だからこう書いてある。あなたはね、じっとしていることができないんだ。なぜ？それはあなたには安息がないからだ。ね。こう書いてあるでしょ？第二パラグラフの時に、実は単に自分自身のために何かを獲得することになってはいないか。私たちは安息がないために家にじっとしていることができない。そこであちこちあちこち行ってはですね、主のための奉仕だとかこつけるんです。そして自分が解放されることを試みるんですよ。そうでしょ？いわゆる兄弟姉妹のためにとか言うけれども、実は自分のためになっているんです。こういう奉仕というのは必ず周りとトラブルを起こします。私たちのこの奉仕とかね、働きとか、こういうのはどこから出なきゃいけないんですか？安息です。それをやって認められてね、みんなから褒められて気持ちよくなる、本末転倒。もう認められている、もう満足しているから何かをやるんですよ。わかります？これがね、逆になると必ずその奉仕自体がですね、周りとのトラブルを生むしね、結局のところは満足を得られません。満足しているから奉仕するんです。これがね、罠になる、罠になる。そして最もその、そういう奉仕に走ってバタバタする。ね、これはなぜかっていうと、安息がないからなんです。だから家の中にいてそういう日常のことをやること、もう耐えきれなくなる。No。人間生活っていうのはもうつまらんことの連続でしょ？皆さん考えてみたら、自分が一日何やってるか。つまらないことをやってるんですよ。だけどですか、イエス・キリストは30年間そのつまらないことをやり続けたお方です。だけども、神の前ではそれはつまらなくないんですよ。なぜ？そこにインマヌエルがいるからです。でしょ？だから日常生活のそういうね、些細な家事、ね、仕事、そういうものはもうつまらない。こんなものを放り出して主のために、こういうのは絶対嘘です。トラブルを起こす。で、いるんですよ。あのね、ある相談来たのね。うちの旦那ね、仕事辞めてね、進学校行っちゃった。全部投げ捨ててね、主のために働く、進学校行って献身すると言い出したんですけど、どうしたらいいんですか。でもう仕事辞めちゃった。手遅れだよ。もうその前に言わなきゃ決起に流行っちゃう。私たちどうやってこれから食べればいいんですか。旦那は信仰信仰って言うけどもね、そういうのは超霊的になっちゃってるんです。私たちの原則は、パウロは何て言ってましたっけ、あのテサロニケ、もう主は今でも来るとかね、主の日が来ちゃったとか、みんなバタバタバタバタしてたわけ。その人たちに対してパウロは何て言いました。手ずから働き、落ち着いた生活をしろって言ったんですよ。人間生活です。ごく普通の人間生活を淡々と行うことです。これは本当に安息していればそれが楽しいんです。楽しい。家事やるね、洗濯物、そういうつまらない、布団の上げ下ろし、いいですか。つまらないよこんなものは。食器洗い、私ね、家の中ではトイレ掃除は私がやってる。あのね別に偉くないんですけど、トイレをね、こう綺麗にするっていうのがね、喜びなんだよね。もうピッカピカになってよね、外ね、すごく気持ちよくなるわけよ。だから気づいたらもう私はもうトイレ掃除やってね、とにかくあのいつもこう綺麗にしてるんですけど、それなんでやるんですかって言われたって分かんない。ただ喜びなんです。楽しいんです。楽しい。だから全部ね、そのもの自体が楽しくなっていければいいわけ。隠れた楽しみ、 私のトイレ掃除それ自体を楽しむね。これなんで内側が安息してるからですよ。だってさ、明日のご飯食べれないとかね、なんかアフアフしてる時にさ、トイレ掃除なんて楽しめます？無理なんですよ。内側がなんかこうね、アフアフしてる時にそういうのもうダメよ、目の前のものなんかもうどうでもよくなっちゃうね。逆に言うとそういう心の状態っていうのはやっぱりよろしくないね。前回言いました、前々回ぐらいかな、パウロがほらあのステパノね、あの迫害した時に鼻息荒くしてさ、息を荒げてこうやって迫害したでしょ。こういうね、でその時言ったね、胸で呼吸する胸式の呼吸っていうのはよろしくないって言ったね。肩でこういう呼吸はよくない、腹でゆっくりする呼吸がね大事だ。そうやってね、腹でゆっくり呼吸してる時っていうのはね、何でも楽しめるんです。何でも楽しめる。ですから私たちね、価値判断しないのよ。こんな仕事つまらない、私はもっとすごい仕事があるはずだ、もっとすごい主からの証明があるはずだとか言ってね、そういうのってのは全部嘘です。騙されてる。わかります？満足してないからです。じゃあなんで満足しない？安息がないからです。じゃあなんで安息しない？良心が咎めてるんです。こんなことしてると置いてきぼりになっちゃうかも、こんなことしていると神から見捨てられるかな。だから良心がね、内側がね、あふあふあふあふあふあ。さあそこでこのね、聖なるものとされているということはどういうことなのかね、これを見ていきたいと思います。であまりにもね、この基準が高すぎる、とてもではないけども絶望あるいは恐れを感じる、非常にこのホーリネスに恐れを感じている人が多いし、ホーリネスでがんじがらめになっている人が多いんです。しかし実はホーリネスというのは喜びです。本当に内側がね、安らぐことです。一言で言えば、でまず第一コリント1の2を見てほしいんですが、こう書いてあります。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ。でその神の教会へと言った後、すなわちです。ですから神の教会へ、つまり教会とは何か、それは私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へと言ってるわけです。ですから、教会って言った時にね、教団の理事長宛てとかそういうの全然違うでしょ？人々へ。で、この人たちはどういう人か、まずキリストの皆を、イエスの皆を絶えず呼んでる。至るところで呼んでいる。そして、聖徒として召され、あるいは聖なるものとされた方々。これが教会です。だから皆さんはこれから聖となるように、頑張ります？信仰に励め。あの信仰に励めっていう言葉よく聞くんだけど、あれすごい違和感ありません？ね、僕日本基督教の用語でね、いくつかなんかこうピンとこないのがあるのは、あの栄光、すべての栄光を主にお返しします。あれ全然ピンときませんね。栄光をお返しするって何？じゃあ自分を持ってんじゃん。お返しするなよ。初めから主のものだよ。おかしいでしょあれ。から信仰に励むとかさ、ああいう言い方ってどっから出てくるんだからね、非常に違和感感じるんです。聖となれ、励め、励め。何励むのよ。何するの皆さん。さっきも言ったでしょ、私たちの目の前にあるのは何？掃除、洗濯、食器洗い、布団あげ、子供の面倒、おむつの取っ替え。私ね、子供子育てはね、もう大好きでしたね。赤ちゃんがね、子供が小さい頃ね、おむつ替えなんてのも僕大好きでした。ほんとうまいっすよ私。だからね、育児でね苦しむとかっていうのよくわかんないね。その楽しいんだからね、赤ちゃんのおむつ替えてさ楽しいんだもんね。あれ だからなんで苦しんでるのか相談を受けても、だから私に相談されてもダメなんですよ、子育ての。私は楽しかったから要するに人間生活ってのはそういうものでしょ。励めって何やるのよわかります？人間生活ってのはそういうつまらないことの連続です。じゃあその中で私たちは何すんの。もう我々は実は生徒されている。えめ、励む必要ないです。信じればいい、書いてあるから。そしてね、ヘブルにあるように信じた人は何でしたっけ。自分の技をやめて安息に入る。そしたらその安息があると楽しくなるのよ。ね、子供のおむつ替えてこんなことやってた俺は取り残されるんじゃないか。ノーノーノー。この前ねテレビでやってました、あのね経済通産省か昔のね、今なんて言うんでしたっけ、あそこのね、あのキャリア官僚、東大法学部でね、で旦那もキャリア官僚ね。キャリアったらあれですよ、あの一種ね、要するに昔で言うと上級公務員試験です。キャリア官僚ね、旦那奥さんもキャリア官僚です、夫婦で。それでね、その旦那がですね1年間育児休暇を取っちゃったっていうね。それでね一生懸命ね子供の面倒見てね、で子供にご飯食べさせてさ、で子供一緒に3人いるんだよね。であのお風呂入ってさ楽しそうにやってるわけよ。私楽しいんです。やってたでしょ2、3日前にね。で子供がどんどんこう大きくなってくると、もうね自分がやったことがその子供にの成長とさ現れるから、それ見てるのも楽しい、嬉しいんですってやってたよ。でそのね旦那が休んでる間奥さんがキャリア官僚で働いてるね。いやそういう人いるんだなと思ってさ。今ね日本のいいですか、価値観がおかしいんですよ。家庭なんかほったらかしだ、子育てなんてつまらない仕事だ、違うね。子育てとかそういうつまらないように見えることが実は喜びなんです、嬉しいんですよ。さあそこで我々そういう生活の中で励めじゃないんです。信じて安息する。私たちは何、私たちは聖なるものとされた。えめ、ハロもう私たちは聖なるものとされた。でこの聖と言った時にですね、一つはさっきも言いました、聖というのを定義するのは人間の言葉で定義できない。神だけが聖です。だから神に属するものは聖なんです。で我々はもう神へとあがない取られちゃった。前回言ったように買い取られた花嫁でしょ。だから今皆さんは所有権は誰にあるわけ？ん？神ですよ。神です。皆さんの所有権は神にあるんです。ね。私たちの所有権は自分にない、神にある。だから皆さんは聖なんです。え、ね。これが客観的な、ね、我々の居場所、所有権。神に属して、もう世の中から分離されている。このホーリネスというのは分離っていうこともあるんですね。分離、切り離されている、切り離されている。あなた方は、この世のものではないが、この世に生きているものなんです。そうでしょ。私たちはこの世のものではない、だけどこの世に置かれているものなんですよ、ね、で主はある時まで私たちを置いとくわけです、ここに。で主観的にこの聖というのは何かと言いますと、英語で言うとホールネスっていうね、まあ、全体性とか統合性、あるいは健全性、健やかさという意味、ね、ですから主観的には、統合性、あるいは、健全性、あるいは、ね、要するに健やかさ、これがホールネス、これが主観的な意味での性です。でいいですか皆さんね、平安がない時ってどういう時かというとね、必ず自分のね、いい両親に咎めがあります。多くのね、心が悩んでるクリスチャン、カウンセリングやってこうする、認知行動療法がどうだ、精神分析がどうだ、ね、いろんなこと言いますが、病んでる人たちの一番のルーツ、 両親が咎めてるんですよ。絶えず両親が落ち着かない。でその両親がですね、何か落ち着かないで、この時にですね、いろんな言葉を受ける、あるいはね、敵が私の思いの中にいろんなものを撒いてくる、それに引っかかっちゃうんです。本当に両親が休んじていれば、人からいろいろ言われてもあんまり引っかかりませんね。だけどなんでそこに引っかかるか、あるいはそれでもってなんでその心が傷ついちゃうか、両親が病んでるからです。だからある人たちにね、こう相談来た人、あるいは、なんかトラブル抱えてる人に真実を語るとですね、僕のところにどうしたらいいんですかってこう来るんだよ。でいろんなことベラベラベラ喋ってんの。はっきり言います、喋っていることには真実はまずありません。人間は自分のものを隠す。だからね、ベラベラベラベラってこう喋れることっていうのはあまり本質ではないんです。その人は意識の上ではそれが問題だと思ってるわけだけど、こうこうこうで私はこうこうこうでこうこうで言ってるんだけど、それは本当は問題の本質ではない。隠してるものがある。でそこをね、見えるときあるわけ。ポンとつくのね、怒り出します。おお、すごいですよ、表現しますからね。あのね、怖いんだよそれ。だからね、カウンセリングなんてものはね、やるもんじゃない。あの、怖いよ。もう始めない、もう私は何とかしてこう来てる、クッとこうね、目がつき上がっててさ、おびっくりじゃん。もう人間性がグッとくらっちゃう。人間ってのは本質をつかれると表現します。わかります？だから学生でもね、カウンセリングやりたいとか臨床心理士になりたいとかね、精神保健福祉士になりたいってそういう学生いっぱいいるんだけども、私は言うのよ、あなた方その仕事っていうのを本当にやりたかったらね、リスクがあるよ、危ないよ、ね、人間のね、本性のそういうところを全部見なきゃいけない。人間の汚いところってのみんな見えて、本質をつくと人間は狂います、狂います。だからカウンセリングっていうのは多くの場合時間の無駄、ベラベラ喋ってあれこれやってるのは全部本質ではないんです。そしてそういう人たちのところにそのね、ピュンとこう本質をね、こちらに指摘します。なんで怒るか、それはその人がもう両親にその部分において平安を欠いてるからなんですよ。本当はね、うすうす分かってんの。本当の問題は、自分の問題はいろいろ喋ってることではなくてこっちにあるんですよ。本当は隠してるものとか何かあるの。だからこれには触れないようにしておいて、いろんな意識の上に浮かんでくることをベラベラ喋る。でその隠してることについては本当は自分の両親がやっぱりこうね、うすうす感じているんです。感じている、まあ、専門用語で言うと全意識っていうんですが、うっすら分かってんだけど見ないようにしてるね。そういう部分、これを全意識って言うんですけども、もう分かってんの両親が。だから両親の咎めがあるところに人から言われると切れるんです。両親の咎めがなかったら、ね、言われたって別になんてことはないんですよ。なんてことはないね。というわけで、多くのそのトラブル抱えてる人っていうのははっきり言います、両親が病んでるんです。病んでる。これはもう法則ですね。そしていろんな問題を相談持ちかけてやりますが、本当ではないんです。で、ラジオでさ、11時ぐらいからほら、人生相談ってやってるの、ラジオなんだっけ、人生相談ってやってるでしょ。知りません？ラジオ人生相談っていうね。で、あれ僕非常に不思議なんだけどさ、あんなとこ電話してきてさ、全国に放送されちゃうんだよ。なんであんなところで喋れんだい、ベラベラと。ね？でさ、うちの旦那高校なんですけどと、旦那聞いたらわかるじゃん、話が筋から。それなんでこんなの言えるんだって、もう非常にあの番組不思議なんですね。だけどね、たまに車の中で聞いてるんですが、本当に優れたカウンセラーっていうのはね、本人が訴えてることを全然聞いてませんね。見抜きますね。あなたは実はこれが問題だ。 分かるんですよ。すごいね、あれは。ところが下手なやつはね、相手の言ってることを一つ一つ真に受けて、え、そうはそうじゃなくてこうはこうだとか言ってね、もうけんけんがくがくやりだすわけ。時間の無駄です。本当に優れてる人っていうのはね、その人の本質をね見抜いてます。で、あなたね、心に嘘がありますねとかね、ズバーッと言うんだよ。マドモアゼル愛さんとかなんとかっているんだよね。なんか男なんだけどさ、マドモアゼルとわけわからん名前つけてね。結構ね、彼の言うことを聞いてるとね、本質ついてくんだよね。で、その人の隠された問題っていうのがあぶり出されてくるんです。ですからカウンセリングのポイントっていうのはそこ、表向きの言葉を真に受けないで隠れているところを指摘すること。だけどこれはものすごくリスクがあるんです。人の一番深いところにズボンと入るっていうのは、これものすごく危険なことですよ。危険です。だからあのアメリカとかではね、いわゆるカウンセリングやったりとか、あの精神科医がね、訴えられる、虐待受けたとか言ってね、そういう人たちのそういうところをえぐっちゃうからです。というわけで、我々のこの良心がね、安息を欠いてるんです。だから人生を楽しめない。こんなことやってていいのかしら、あんなことやってていいのかしら、安息を欠いてるんです。で、聖書では何て言ってるかと言いますと、あ、そしてね、心がね分裂してるんです。要するに、見る自分、そして裁く自分と裁かれる自分、自分を自分で裁いてるんです。裁いてる。この前もある方から来てね、私人からあなたは悪魔だって言われたんです、ですから私悪魔になっちゃったんですけど、どうしたらいいですか。は？あなた信じるからでしょ。なんで我々が悪魔になれる。あなたは生徒だ。わかります。心がね、分裂してる時っていうのは、そうやって自分を自分で裁くんです。裁く、これが、心の問題のね、ある意味全てのルーツです。で、聖書ヘブル10の字を見ますと、こう書いてありますね。ここでは初めの掟ね、要するに律法です。8節から見ますと、あなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず。はい、これね、旧約のレビ記の、律法ですよ。祭祀制度のことを言っています。またそれらで満足されませんでしたと言った。しかしまた、さあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われた。誰が言ったんですか。ジーザスです。で、イエスを見て天の父、なんて言いましたっけ。天から声があった、これは私の愛する子、これを喜ぶ。神が唯一喜ぶお方はイエス一人です。そして、後者が立てられるために前者が廃止された。後者というのはこれキリストですね。命の法則によって我々を治めるキリストの祭祀制度、メルキゼデク系祭祀制度のために、前者、これは石の律法であるレビ系の祭祀制度が廃止される。この御心に従って、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされている。アメン。これね、ギリシャ語を見ますとですね、ハギア像っていう単語があるんですが、これの、完了受動態、直接和法完了受動態、完了形っていうのはある時にね、あることが起きるんですが、その効果がずっと持続している状態なんです。だから皆さんは今もね、これからも生徒され続けるんだよ。今もされているし、これからもずっとそうなんだよ。だからこれは完了時制、直接和法完了受動態ですので、自分で頑張ってやるわけ、 されている。エーメン。信じます？私たちに求められるのは信じることです。信じればそれが私たちの実体化されて経験になるでしょ。何が根拠ですか？生とされる根拠なんですか？皆さん、ホーリネスの胸いって、ホーリネスの技に励むこと、伝道奉仕励むこと。 No、 私たちはもうすでにされている。なぜ？イエス・キリストの体が捧げられたことによったんです。しかもただ一度です。これから二度いります？もし皆さんがいいですか、自分はまだホーリーダメです、聖ではありません、とてもとても足りません、もっと励みますって頑張ってホーリーネスホーリーネスってやってたら、皆さん何をしていることになります？この御言葉を否定してます。それはもう一度御子を十字架につけようとしていることです。わかります？不信仰ですよ。不信仰っていうのはキリストが成したことをもう一度、足りないからもう一度やり直せ、これとんでもない神に対する恐るべき罪でしょ。だから二度ね、キリストが捧げられたものをもう一回やろうとしたら、それはですね、とてもではないけど救いに預かれない。当然だよね。自分で否定してんだもん。否定してないと思って否定してんだよ。私はクリスチャンの技に、ホーリネスの技に預かってますって言って否定してんだよ。だから永遠とそれを繰り返してしまう。だからね、本当の意味での救いが私たちの経験にならない、実体化されないんです。我々に要求されることは、キリストがただ一度裂かれたことによって、捧げられたことによって、神はもうどうなったの？満足した。そしてその血によって我々は、前回言いました、買われたんです。だから聖なんです。簡単ですね。自分の何かが入る余地あります？苦節何十年、ようやくホーリネスここまで来ました。通知表の1の状態から2,3,4まで来ました。10段階あ、今10段階したっけわーわーわーわー、ノーノー、違う、私の入る余地は一切ない。もう私たちは聖とされている。ハレルヤ、ね。そして、この両親ね、ヘブル9の14見てください。いいですか？このゆえに私たちの両親は、ヘブル9の14を見ますと、ましてキリストが傷のないご自身、ね、これ旧約で捧げ物っていうのがありましたけども、これ傷のある動物ダメなんですよね。完璧な動物。でそれが、ごとこしえの御霊によって、でこれ非常にちょっとね、解釈難しいところあるんですが、新改訳って何でも霊をね、御霊にする傾向があるんですね。で、ここね、とこしえの霊によって、ね、とこしえの霊によって、神にお捧げになったその血は、ね、こういうふうに書いてあるんですが、このとこしえの霊ってのは一体何なんだ？精霊のこと？御霊のこと？まあ、ある人たちはそういうふうに言う人もいます。別の人たちは、ここの霊っていうのは、人間としてのイエス・キリストの霊である。とこしえのイエス・キリストのね、ご自分の霊によって神にお捧げになったその血。イエスはルカでありますね、最後に息を引き取られるとき何て言いましたっけ？父よ、我が霊を御手に委ねますと。この時に贖いがなされて、神の父は満足したんでしょ？ですから、とこしえの霊、これイエスの人間としての霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。で、ここで、私たちの良心、これまあ、あなたの良心っていうね、訳もあるそうなんですけど、とにかく良心を清めてって書いてあるんです。さあ、そこでこの清めるってどういう意味？清めるってどういう意味？なんだっけ、神道でも仏教でもほら、お清めってやるんじゃない？聖霊派でもお清めやるんだな。 あの神社行ってなんか触ってきたら汚れる、お清めお清めお清め、な何お清めって、あるいはあのほら浅草の浅草寺あたりってこう煙をこうやってやってさ、なんか一緒に江戸の中ってあるじゃない、ね、あれみんな清めって言うね、あるいはあのかしこみかしこみやっと清められる、あれ地鎮祭とかなんかいろいろあるじゃない、何あれ。はい、ここの清めっていう言葉、これね、まあ日本語であまり、ね、適切な言葉がないんだな。この清めっていうのはね、ギリシャ語ではね、カタリゾーっていう言葉な。カタリゾー、これ書いてありますけどね。でカタリゾーっていうのはこの言葉からね、カタルシスっていう言葉が出てきたんです。カタルシスって今あの精神分析の用語でもあるんですが、要するに心の中に詰まってるものを全部発散してね、その内側にプレッシャーになっているものを全部解放してしまうこと、これがカタルシスです。で例えばね、あの映画、皆さんね、あのね、面白い話とか、それからあの面白い演劇とか映画とかね、ああいうのっていうのは何がポイントかっていうと、このカタルシスがあるものが面白い。こう人をね、引きつけるっていうのはさ、まあ、よく笑いでつかみって言いますよね。こう人のこう心をつかむわけよ。とね、こいつ何喋るのかな、なんか聞いてるうちにですね、こう、なんだなんだなんだとこう緊張感高まってくるわけ。そこに、ポンとこう、オチが入るわけよ。そうすると、ドッと笑いが出たりとか、内側が解放される。映画もそうです。ある場面でもって、ね、緊迫した、どうなるんだな、こう、だんだん内側がですね、ぎゅーっとこう、心のエネルギーがですね、カセクトっていうんですか、ぎゅーっとこう、凝り固まったものが出てくる。それが、このままになっちゃうと、これはもう欲求馬になります。これがある場面で、あーってこう、溶けるわけよ。すると、スキッとするわけ。映画、音楽、芸術、皆そうです。落語もそうです。だから、緊張感をぎゅっと高めるわけ。で、ストンと落とすわけ。これが笑いを生む。あるいは心の解放感を生むんです。それがうまくできてる映画っていうのが面白い映画。つまらない映画っていうのはね、タラタラなんかわけのわからない話が続いていくの。ね。で、全然その、つかまないのね。人をこう、つかまない。で、つかみっていうのは笑いの場合あれほんの初めの10秒ぐらいでつかまないともうダメですからね。もうピュッとつかんでから笑いに入っていくわけ。そのね、非常にそのなんていうかな、緊迫した場面なんです。そこでカタルシスっていうのはぎゅーっと緊張感が高まったものがふっと解放されること、これがこのカタリゾー、ギリシャ語の意味です。つまりこの良心というのは、いい、皆さんさっきも言った病んでる人は良心が咎めてんのね。こんな考えを持っている自分はダメだ、こんな考えを持っている自分は裁かれる、こんなことをしている自分はダメだ、ね、自分でその良心にその咎めがちらちらあるんだ、それをなんとか、ね、こうやりくりして隠そうとしてる、覆い隠そうとしてる、ね、そのギューッとそこにですね、エネルギーが凝り固まってるのよ。これが不安、緊張、イライラを生むんです。その凝り固まった、専門用語で言うとカセクシスが起きているこの心のエネルギーがふっと溶けること、これがここの良心が清められるという意味です。だからいい、皆さんこういう場面を思い浮かべてください。ちょうど今ね、ホリエモンさんの裁判がありました。あいつ本当に無罪だと思ったのね、あれね、あの人は感性おかしいわ、ずれてる、あれは裁判官の方がねまともだよね、かなり説教したそうですけど、あの場面と逆を持ってください。自分はもう絶対有罪になると、で裁判官の前で、ね、もういつ言い渡されるか、もう怯えている、緊張が高まってる、ね、ところが裁判官が主文、被告人を無罪に処す、皆さんどうなる、ほーってこうやって降りるでしょ、ほーぐーっと来てたものが、これがこのカタリゾーという意味です。ですから私たちの良心が咎めている、良心がね、なんかこう、チクチクしている。これに対して、スッとこう、わかります?抜けてくるんですよ。解放感です。ヘブル10の28だったっけな ?23 かな、ちょっと見てください。あ、ごめん、22。ヘブル10章22節です。ね、こう書いてあります。 そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではないか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しよう。ここに書いてあるね、邪悪な良心、これ言葉良くないですね。あのね、どうもあの宗教的な人っていうのはね、善と悪の考えを持ち込むんですよ。これ邪悪な良心じゃなくて、さっきも言ったように、わかる、咎めている、汚れている、汚れている、あるいは汚点が残っている良心。だから自分はもうね、ああこんなんが裁かれるんじゃないか、人の前にこんなんじゃ出られないという、そういう良心の状態、これがイエスの血によって清められる。カタリゾ、はあ、抜けるんです。わかります？皆さんいい？息を吸い込む、はあ、心の底から、はあ、これがカタリゾの意味です。良心の咎めがなくなってしまうんです。エメン。これが私たちがね、経験的に預かることのできる血のパワーです。ところがね、ある人たちはね、そう分かんない、なんでイエスの体が裂かれたから我々聖となり、イエスの血が流れたから私たちの良心の咎めがなくなる、分かんない、分かんない。これはイエス・キリストとのですね、一つの経験がないからです。イエス・キリストと一つになっている、イエスが十字架に行って裁かれた時に、私も裁かれた。皆さんはね、裁判所行ってね、あの前出るでしょ、ホリエモンはあの2年6ヶ月ね、あれし、あの刑務所入るの相当怖いみたいね。で今日午前中テレビ見たら落ち込んでましたね、あれね、さすがに。あれもっと落ち込まなきゃダメ、あれは。アメリカではあの手の裁判なら25年です。これだけ世間を騒がし、多くの人に迷惑かけて25年です。2年6月。軽い。わかります？私たちね、何を言おうと思ったんだっけ？あ、ね、これから刑務所行って、ね、お勤めする。違う。もうお勤め終わっている。わかる？皆さんこれから刑務所入る？ホリエモンはこれから入るんです。私たちはもう宣告受けたの。ギルティーと。イエスがあそこで裁かれた時に私たちも裁かれた。そして私たちはもうお勤め終わっているの。なんでイエスは復活したからです。ね、あの3日、ね、あの地にいる間、いい？私たちもお勤めしてたんです。だからもう同じあのことでね、二度裁かれ、これダブルジョバティと言いますね。いい？私がある人を殺したとする。とが裁判所がね、懲役ね、1ヶ月。俺軽すぎるよ。だけど1ヶ月行ってくればもう二度と同じその犯罪で裁くことできないんですよ。だから我々はもうお勤め終わってるんだ。軽いお勤め？なんか軽いんじゃない？だって私何にも実際にね、手錠かかれてもないし行ってない。イエス・キリストが2000年前に裁かれ苦痛を味わった時にあそこにいたんだよね。いたけども私たち今肉体でそれを経験できる？できない。都合が良すぎるよね。だけど神の目においてはそれでもう終わった。だから2回同じ裁きをできない。エメン。鍵は何？キリストと私たちは一つである。これによって私たちの良心がね、ほう、あ、終わったんだ、お勤め終わってる。だからそのこと隠す必要もない、心をやりくりやりくりする必要もない、自分を自分で裁く必要もないね。ああ素の状態で折れる、満足が出てくると心がいい、裁く自分と裁かれる自分に分裂してる、これが一つになってくると体が一つになってくるんです。あのこれ書いてありますね、精神身体学っていうサイコソマティックメディスンね、体は、心によって病気が起きてくるんですよ。だからそれを治すのに体だけ扱ってもダメな、心をね、扱わなきゃいけない。この精神身体医学で、これに霊を入れなきゃいけない。私は霊精神身体医学って言ってるね。 で、このようにして私たちの良心の咎めが去る。心が一つにまとまる。そうすると内側がね、ほっと安息が満ちる。そうすると体も、皆さんの体もね、そのトラブルを起こす、ね、持て余してるでしょこの体。私も今週はもう風邪やられちゃってね、何しろもうね、熱が微熱が引かないんですよ。こういうのも、まあ、鼻の影響もあるかもしれないけどね。ほんでね、ちょっと体調悪くったんですけどね、だけど体調が悪くっても楽しめるんですよ。もがかない。もがかない。ね、こんなことやってていいのいいね、ゴロゴロしてるの。イエス様と一緒にゴロゴロ。せっかく主が与えてくれた時間。ね。この、持て余し気味の体にすら命が満ちる。えね。ですから皆さん健康になるんです。健康っていうのはホーリネスの一つの主観的な面です。ね。第3ヨハネ、1の2で、ね、ヨハネが祈ってくれている。いいですか？先生に祈ってもらう必要ないんですよ。油注ぎの器、ベニヒンに祈ってもらう必要ない。ヨハネが祈ってる。なんで？ヨハネはこう言ってます。愛する者よ。ね、あなたが魂に幸いを得ているように、いいですか？魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるようにと祈る。えめ？これがホーリネスです。もうこのためにヨハネが祈ってるんだよ。この愛する者って誰？ It's me。ここで聖なる自己主張してください。私と関係ないどっかの人。違う、私。ヨハネは私のためにこの聖の経験を祈ってくれている。嬉しいアレルヤ。さあそこでね、ちょっとね旧約を見ておきたいんですが、ヘブルの13章を見てください。ヘブルの13章のですね9節ね、ちょっと見てください。8節から見ますとね、こう書いてあります。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じ。様々の異なった教えによって迷わされてはならない。食物によってではなく恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に気を取られた者は益を得ませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕える者たちはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なる者とするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの辱めを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではないか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めている。だから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を絶えず捧げようではないか。えめ？鍵はイエスは昨日も今日もこれからも変わることがない。イエスが成してくださった効力は永遠なんです。で、よって様々の異なった教えによって迷わされるな。これはもう前から何度も言っている。これから日本キリスト教、この訳のわからん教えが吹き荒れます。流行がね、3年か4年流行続くでしょ。思い出してごらんなさい。もう5、6年前に何流行しました？全然誰ももう言わないじゃない。ファットウッドジーザスドゥ WWJD だとかね、ヤベツさんの花別、ヤベツのよりかね、なんだかんだなんだかいろんなもので次は次は出てくるね、最近はパーパスドリブン、そのうち消えますよ。さまざまな教えに振り回されるな。私たちはパーパスドリブンじゃない。イギリスの私のね友達が御霊に導かれよう、Not purpose driven。 パーパスドリブンではなく御霊に導かれよう。なぜわざわざパーパスドリブンなんてわざわざ言うの？商売です。でしょ？こういう異なった教えによって惑わされるな。何が大事なの？恵みだって言ってるんですよ。え、ね、食物じゃなくて恵みだ。恵みによって強められんよって言ってるのよ。恵みによって解決しようって言ってるのよ。恵みによって自由を得ようって言ってるの。えめ？ 私たちの全ての問題の解決は何？恵みです。でしょ。なぜそこから出てなんとかかんとか振り回されるな。そして私たちには一つの祭壇がある、ね、これレビ記ここに書いておきました。レビ記4章、ね、5章6章、引用聖句書いておきましたけれども、食材の捧げ物です。でその食材の捧げ物の時にはですね、傷のない、ね、お牛なり、ね、羊なりにいいですか、罪を告白します。そして手を置きます、ね、でこれによってその動物と私は一つで、私の罪がその動物の上に置かれる。そしてその動物を裂くんですけれども、この時 食材の捧げ物についてはですね、全部を、ね、門の外で焼き尽くさなきゃいけない、焼かなきゃいけない。そして祭司は食べれないのね。祭司が食べるものもありますよ。これ祭司が食べれない。皮だけはなんか良かったみたいですけどね。で、その捧げ物、つまり食材、罪をね、あがなう。これはイエスご自身、永遠に変わらないお方がただ一つ一回で終わらせたことなんでしょ。これが恵みによって働くんでしょ。これが私たちが今預かるべき分なんです。そして大事なこと、これね、祭壇から食べる権利はない。で、これみんな主のものだからね。神に捧げられるものです。イエス・キリストが神に捧げられた。で、動物の血は罪のための供え物として、大祭司によって死聖所、あるいは死聖所の中まで持って行かれる。死聖所の中に持って行かれるものは何？血のみです。ですから私たちがこのね、当てにするものは、ご自分の体を裂いて、死聖所に至る道を開いて、大祭司としてそこにいる。彼は何を持ってるわけ？ご自分の血を持ってる。この血は永遠に効力を失わない。えめ？これが恵みによってそのパワーが働くんですよ。ね。そして、体は宿営の外で焼かれてしまう。つまりこの体っていうのは何ですか？罪の媒体だよね。罪が私たちの体を使っていろんな行いを行わせる。これは宿営の外で焼かれなければいけない。イエスもそのように焼かれたんです。ゴルゴダの門、あの丘ね、あの門の外で焼かれたんです。と同じように、我々もですね、イエスも門の外で苦しみを受けた。それはご自分の血によって民を聖なるものとするためであった。ここに立ち返るんです。皆さん、良心が汚れよ、自分の中に安息がない、平安がない、神様との関係大丈夫か、自分救い失わないか、自分のねこと神は構ってくれてんのか、目を向けてくれてんのか、心配になる時あります。これからの将来心配になる。自分の子供どうなるか心配になる。その時にはどこへ行くわけ？ここです。イエスの血が今ね流れ、ご自分が門の外で苦しみを受け焼かれたというところに戻るんです。何度でも。そしてその両親のね、そういう不安緊張、これをカタリゾー解いてもらう。そうするとこの時恵みが働くんですよ。アメン。そして私たちもいいですか、キリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出ろって言うんです。これ宿営ってのはこの場合何を言うかというと、ユダヤ教ですよね。いわゆる、レビ系の祭司制度です。ですからもっと一般的に言えば宗教です。宗教は必ずね、宿営を作りたい。人を集めてそこにね、一つのね、祭壇を築いてですね、自分たちの宗教を建てたいんですよ。でしょ。だけどその宗教にはイエス・キリストはいない。誠のね、大祭司、この、食材の捧げ物はジーザスです。身元に行け。そのためにはどこを出る必要あるわけ？宿営を出るんです。皆さんね、宿営ね、具体的に言いますよ。自分が今まで例えばね、こういう時にはこうやってやるとこういうふうにうまく物事がいって解決しました、あるいはこういう問題についてはあの人に相談するとうまくいきましたね、借金の面倒はあの人に見てもらう、病気の面倒はこの先生ね、夫婦の関係この先生に見てもらう、全部宿営です。なぜ？ ある手続き ABC という手続きに沿ってね、それを儀式みたいにやれば問題が解決するとか満たされるとか、これが宗教です。ですから我々個々に持ってんの宿営を、わかります？自分の宿営っていうのがあるんですよ。イエス以外に当てにしているものは全部宗教であり宿営です。だからそこから出ろって言ってんので、多くの心を病んでる人っていうのはね、そこに閉じこもってんの。私病気なんです、だから私にはできません。一番安全なんです、そこは。わかります？人が面倒見てくれるね、人が、ああ大変ね、いいのよね、あるがままのあなたでいいのよ、神様そのままで愛してくれてるから、こういうところに潜り込む宿営です。わかります？自分の安心なところ、そういうパターン、自分のやり方、これによって私たち神に仕えることはできない。ユダヤ教はあれ宿営でしょ、もうやり方決まってんだよ全部ね。であのキッパっていうのをかぶって、そしてね、あの嘆きの壁の周り祈ってる、こうやって体揺らしてこうやって祈るんですね、彼らはね。のあれは宗教で宿営です。だから私たちユダヤ教徒じゃないけど宿営持ってるの、それぞれが。わかります？その宿営を出よう、そしてキリストの身元に行こうではないか。問題解決というのは恵み、この変わらないお方の身元に行けば解けるんです。宿営にこだわってる限り解けません。それは宗教です、あるいは自分のノウハウですね。そのために恥ずかしめを負って外に出よう。私たちは地上に都を持ってない、後に来ようとしている都、何これ、新しいエルサレムでしょ。そして私たちは絶えず賛美の生贄を捧げよう、皆をたたえる唇の実を絶えず、ね、捧げよう。これが具体的に要求されていることです。というわけで我々が今実際に、ね、この聖なる生活、聖なるものとされた、じゃあどう歩むのか、聖女じゃなかった宿営を出ようということです。あのね、いいですか、皆さんがね、人間関係でトラブルを起こすとき、ね、いろんな問題トラブルを起こすとき、同じパターンを繰り返してたはずです。何度も何度も同じことをやり続ける、この脅迫反復と言います。で、脅迫反復っていうのは子供の頃に、前も言ったね、自分が得られなかったもの、失ったもの、これをもう一度取り戻そうとする試みなんですよ、ね、だからよく私に認められたい人いるのね、私認めません。私認めてどうするのよ、意味ないでしょ。私はそういう関わりを持ちたくないんです。そういうべったりした人間関係持たないで、見えますから私が、この人は私に何求めてるか、逆に私はそらします、大いに期待を裏切ります。わかります？私宿営にされたくないんだよ。誰のところへ行って満足を得るわけ？ジーザスです。私たちが幼いことに得られなかったものね、自分が傷ついているものを何とか人との人間関係でもってそれを満たそうとする、罠です。宿営の罠です。同じことを何度も繰り返します。借金をする、人から裏切られる、ね、人間関係のトラブル、何度も同じ失敗をする人、あるいは自分も帰り見てください。あ、こういうことになるとすぐこうなっちゃう、あるでしょ。それが宿営です。そこを出よう、新しい一歩を踏み出せなきゃダメなの。そのためには恥ずかしめを負わなきゃダメなんです。キリストのもとに行く、キリストのもとに行って誠の恵みによって解決してもらうんですよ。これが私たちが地上にいる、この都がね、到来するまで私たちここをキープしなきゃいけない。わかります？ここにとどまれ、新しい教えに振り回されるな。というわけで私たちのこのね、前も言いましたね、古い肉体の脳みそ、この偏遠系がね、トラブルを起こすんです。わかります？人に対する感情、いろんなものがムクムクムクムク出てくる、それはあなたの偏遠系が叫んでるんだよ。古い体の中のものが叫んでる、そこを出ようって言ってるんですよ。えめ、宿営を出てイエスの身元で解決してもらう、 満足を得るんです。平安を得るんです。良心の咎めを去るんです。これが本当の喜び、満足、そこから奉仕がスタートするんです。えめ、たら周りの人にも満足ね、与えられるんです。わかります？私たちは次回に言いたいと思いますが、神の祭司です。ですね、祭司は何を配るの？キリストを配るんです。満足を配るんです。えめ、祈りましょう。イエスよ、感謝いたします。あなたがすでにご自分の傷のない聖なる体を裂いてくださったことを感謝いたします。私たちを聖なるものとするためであったことを感謝いたします。そして主よ、あなたの血により私たちは買い取られました。今所有権は世から分離され、あなたのものであることを宣言いたします。私たちはあなたへと分離されたものであります。世から分離されたものであります。取り出されたものであります。故に私たちは聖徒です。すでにそうされていることを信じます。あなたの御業に付け加えるべきものは何らないことを感謝します。御言葉がそう言っているゆえに、そう書いてあるゆえに、ただ信じます。自分を聖なるものであると聖書が啓示する通り信じるように。私は世にあるものですが、世のものではありません。あなたから生まれたものであります。そして主よ、今私たちの良心を探ってください。この良心の中に咎めがあり、良心の中に引け目があり、良心の中に訴えがあり、私たちを責めるのであれば、主よ、今その咎めを晒してください。イエスの血によって私たちの良心を解放してください。自分を自分で責め、自分を自分でジャッジし、自分で自分を判定し、自分で自分にラベルを貼り、自分で自分を自分の中に閉じ込め、自分の何かの中に自分を追い詰めていた自分を知ることができますように。私はもうすでに自由です。神はすでにあなたを裁いた。それゆえあなたは今や自由であると知るように。どうぞこの心の中の良心、今まで隠しているもの、取り繕っているもの、あれこれやって何とかしようとしていた努力、全部それを解き放つことができますように。マルタのようにあれこれあれこれ思い忘れるのではなく、 私たちにとって大切なことはただ一つであると、イエスの御足のもとに座ることであります。あなたの臨在に預かるのみであります。誠の奉仕は満足と安息から生まれることを知るように、人から認められ、人から受け入れられ、そのような動機によって始めたものが必ず肉のものとして外で焼かれるべきものであることを知るように、どうぞ主よ、私たちの人間関係がそのような人間関係ではなく、キリストだけによって結びつけられたものでありますように、お互いの何かを、人間的な何かを受け入れ合ってどうのこうのではなく、キリストを交換するものでありますように、互いに甘えを許し合って認め合って、そのようなウェットな甘ったるい、このような人間関係に私たちが陥ることがありませんように、キリストによって切られる人間関係を持つことができますように、魂と霊が切り離された、さっぱりしたお互いの交わりが構築されますように、私たちお互いにどれほど人が当てにならないか、私たちは知っているものであります。人を信じることができず、また自分自身をすら信じることができないのであります。しかしそのようなものをあなたはあがなってくださり、聖徒と呼んでくださるのであります。この事実の上に立つことができますように、この事実に基づいたお互いの交わりをキープすることができますように、もし人に甘えを抱くのであれば、あなたは失望するでしょう。人から受け入れられることを願うのであれば、人が慰めてくれるのを求めるのであれば、あなたは裏切られるでしょう。それは聖書の中で起きていることだからであると、それを焼くようにと、この時昨日も今日もこれからも変わることのないイエスの恵みが働くでしょう。イエスの憐れみ、イエスの慰め、イエスの励まし、イエスの認知、イエスの許容、受容があなたを包むでしょう。イエスが良しとされてくださるゆえに、私たちはその中に安息いたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。あなたに開きます。これまで自分が一生懸命人から認められよう、神に受け入れられよう、夫あるいは妻あるいは子供、上司、こういったものから認められよう、そのように頑張ってきた自分、何度も失敗しても裏切られても何度もそこに立ち至ってしまう自分、これが私たちの今までの生き方であったことを知っております。しかしよ、今私たちはその映像から出ます。全てをそこで焼き尽くします。一切の未練も残しません。全部を焼き尽くします。どうぞしよう、新しい第一歩を始めることができますように、あなたが私たちをあがなってくださったゆえに、あなたの血にのみ頼り、あなたの技にのみ頼ることができますように。これが私たちの全ての基礎であります。私たちは今自由、まあ、心の底からこの自由を味わうように、そうすれば日常のつまらないこと、喜びとなるでしょう。そこでキリストがいてくださることを知るでしょう。この恵みが働くことを知るでしょう。あらゆる場面、むしろ小さなことを選ぶように、イエスが辱めを負って門の外で焼かれたように、私たちも人からの恥ずかしめを受けることを求めます。むしろ低いものを求めます。人の目に見栄えとないものを求めます。小さなものを求めます。その中であなたが栄光化されますように、日常生活の小さなことにおいてあなたの栄光がありますように、食べるにしても栄光がありますように、飲み食いにしても栄光がありますように、 些細なことで常に栄光がありますように。炊事、洗濯、掃除、仕事、あらゆる部面であなたの栄光に預かれることを感謝いたします。あなたの血潮がそこにあるからであります。すでに私たちの霊はこの天の至聖所と一つであるゆえに、あらゆる時にこの喜びが満ち溢れるでしょう。そして私たちの口を通して賛美の生贄を捧げることができますように、絶えずこの唇の実をあなたへと備えることができますように。来るべき都が現れるまで、両親を自由にしてもらうように、あなたは清い、あなたは聖なるもの、あなたはすでにあらゆるものを処理されている、すでに新しくされている、あなたは聖なるもの、聖徒であると信じるように。 どうぞ主よ、絶えずこのあなたの恵みの中に逃げ込むことができますように、さまざまな教えに惑わされることがないように、恵みによって強くされるように、この御座に触れるように、イエスの血が流れているゆえに、はばかることなく大胆に時期を得た助けを受けるために、恵みの御座に近づこうではないか。